こんばんは。恋に偏る世界線、2025年4月23日1時半頃の収録です。今回はワードプレスからのポッドキャスト配信で Spotify に登録できなかった理由が判明、はい、としてここに、まあ、前回の配信の中で触れた結論は前回の配信の最後で触れています。そこに対して実際に登録するまでの流れというか、はい、実際に登録はできました。配信できるようになりました。そこに対して実際に登録する際に気づいた点、不具合とか問題点みたいなところちょこちょことあったので、逆にメリットみたいなところもあったかな。はい、このあたりに触れようと思います。なのでワードプレスからの配信に限らず、外部の RSS フィード、外部からホスティングしてそれを Spotify に登録するみたいな時には同じ問題が起きてもおかしくないとか、問題が起きるというか、これどういうことだろうっていう疑問とか悩みにつながるようなところがあったので、そこについて今回触れようと思います。というのも、そもそも Spotify に外部ホスティングしている RSS から登録できないっていう問題が前回の配信からの続きで、まあ、今回話すわけだけど、その時にカスタマーサポートに問い合わせをして問題が解決というか原因が分かりました。問題の解決には至らなかったんだけど、はい。でその時に合わせていろいろと質問をしたんだよね。あ、別で質問したのかな、別で問い合わせしたのかもしれないけど、とにかくカスタマーサポートから回答をもらった上で、それでも解決しない不具合、問題点、不具合なのかが分かん、まあ不具合だと思うんだけど、はい、そういうところが Spotify の登録にあたってあったので、はい、公式の回答も含め、それでも解決しなかったこととかも含んでいるので、まあぜひ外部から、特にホスティング、外部ホスティングから Spotify の登録を検討している方はチェックしてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まず Spotify に登録できなかった理由、これは前回の流れ、前回聞いてくれた人は分かると思うけど、4年経過して、まあ、途中で諦めて触ることもしなかったんだけど、なぜか登録できないっていう状況が継続していました。で、当時から考えて登録できないっていうのが、まあ、要は Spotify の登録画面の方に RSS フィードを入力して、まあ、確認みたいなボタンを押すんだけど、エラーが表示されます。エラーの内容っていうのが、今ちょっと手元で確認できないんだけど、 URL が間違っていますとか、 RSS フィードが間違っていますっていう内容が出ていました。で、間違ってると言われてしまうと、そりゃさ、ワードプレスのプラグイン経由なので、いろいろ間違っていてもおかしくないじゃんって話で、そもそも使っているプラグイン、シリアスリーシンプルポッドキャスティングっていうプラグインなんだけど、こういうプラグインとかってそもそも何か間違っているとか、そういうことってのもあったりするので、もうこっちではどうしようもないというか、その問題点を見つけてプラグイン自体に手を加えるだとか、何かしら別の対応策を考えるとか、まあいろいろやる方法はあるけど、原因の特定がそもそも難しい、はい、っていう状況の中、ちょっと答え出なそうだなっていうところで、まあ4年前なので今みたいに AI ないので、ググってしか基本ないので、あとは Spotify のサポート自体も、今ってチャットとかでできるけど、当時チャットあったかな、もしあったとしても、どっちにしても翻訳が自力翻訳をしてのやり取りなので、向こうの回答は英語なので、はい、みたいなところで、まあ現在に至ります。そして今回問い合わせをして、まあ結論から言うと、403エラーが出ているとの回答をもらいました。前回の最後にも触れたんだけど、で403エラーっていうのは何かっていうと、アクセスを禁止しているような状況ってことになるかと思います。つまりこちら側のワードプレスで作った、まあせっかくねプラグインが出力している RSS フィードを Spotify 自体が読みに来ることができない、ブロックされていて中身が見られない、でそこに対して URL が間違っていますっていう形式で Spotify 側はエラーとして出力をしていました。だからまあ問い合わせをして答えが分かってしまえば、あ、そういうことなんだって、こっちが原因だっていうことを、こっちが原因というか、なんだろうな、原因のがちょっと絞り込めるというか、頭の中でまあ思い当たることってのはいろいろあったので、前回も触れたけど、つまりはこっち側が例えばセキュリティ的な何かで弾いてしまっているとか、そう分かるから、まあそこから辿っていって結果的には解決ができました。はい、でこの解決問題になったことが何かというと、これもね、まあポイントっていろいろあって、そもそも懸念していたのは、例えばワードプレスのセキュリティプラグインとか、サーバー側で設定しているセキュリティの何かしらが絡んでいるとか、なんかすごいさ、これもまあ絞り込むの大変なんだけど、実はもうすでに今回403エラーが原因だって分かる前の段階で、何が原因だろうって考えた時に、いろいろもうすでに試していました、すでにセキュリティ関連のもの。 だからそれは全部関係ないってことになるので、となるとなんだろうっていろいろ過去の記憶とかも含めて辿っていったところ、もしかしたらと思って思い当たったのが htaccess.htaccess っていう、なんだな、まあちょっといろんな設定とかが書かれてるファイルなんだけど、その中でアクセスの禁止、まあブロックをしている、例えば IP アドレスとか、なんかそういうのが過去に設定した記憶があります。まあつまりは、例えばスパムとかで、ボットとかがすごい勢いで来るようなのとか、もう不正ログインしようとしてくるとかって、ワードプレスとかやってるとすごい勢いで来るんだけど、場合によっては日にもう数百件とか千件とか来たりとかするような状況もあったりして、そういうものを弾くために設定していたものがありました。で、その中の一つが実は Spotify も含んでいたって形になります。これもちょっとね、明確に今、直近で調べたわけじゃないので、もしかしたらちょっと言葉違うかもしれないけど、要はブロックしていたのがユーザーエージェントかなんかで Google コンテントだか、Google ユーザーズコンテントだか、なんかそんなものが存在していて、なんかね、その弾いてるものって IP アドレスとかもあるから、ちょっと判断つかないんだけど、一個一個その削除していってブロックしているもの。そしたら、登録ができた、確認が、RSS フィードの確認ができましたっていう画面に進んだものがあって、それがさっき言った Google なんとかコンテントだかなんかそんなやつになります。で、当時の記憶だと、スパムからのアクセスだろうなって思うものが、それを含んでいて、そのユーザーエージェント。としてそれを含んでいてっていうことでブロックした記憶があります。一応 AI にも確認したら、なんかスパムとかで使われがちだって、今回のこちらの状況とか説明せずにこれって何って聞いた時点でそういう回答が返ってきたので、だからそもそもそういう認識されているものなのかもしれないけど、なんかの Spotify がさ、これちょっと明確な言い方できないけど、 Spotify がそれを使っちゃってるっていうのを微妙に思うし、なんかそもそもさ、そういうふうに勘違いされるようなものは使わない方がいいじゃん、チェック用に。わかんないよ、これはわかんないけど、そんなスパムばっかではなく、いろんなとこで使われるようなものなのかもしれないし、ただまあ前提として、例えば Apple Podcast とか Amazon Podcast とかは問題なく登録ができていたので、そこに対して Spotify だけ、まあ、弾いてしまっていたという状況です。まあどっちにしてもこちらが弾いちゃったから、そこがこちらの問題ではあるんだけど、はい。で、まあ、繰り返しになるけど、その RSS フィードのさ、確認の時の URL が間違っていましたっていう段階で、ちゃんとさ、その、まあ、403エラーとまで表記する必要はないかもしれないけど、なんか書いてくれていれば、ね、もうなんか問い合わせもすることなく、多分解決できていった可能性があるわけだよね。ちょっとそこら辺も、なんか微妙かなっていう。で、なんかそもそもエラー出力って全部そういうふうに統一的に URL が間違っていますって出すようになったのかなと思ったら、どうやらそうではないようです。確か、一番最初にその RSS フィードがちゃんと確認取れましたって、その4年間の問題が解決して、とりあえず中身を見てもらえた。ブロックが解除された状態の話。で、形式が間違っていますって別のエラーが出ました。なんだっけな。他のポッドキャストも今回試したからか。今回問題としている、今聞いてもらっているポッドキャストの番組ではなく、別のものも、その Spotify への登録ができない理由が分かった。他のものを試したんだよね。で、そっちの時に多分確認取れたのが、なんか別の、例えば、オーナー名が抜けていますとか、なんかそういう感じのエラー別で出ました。アクセスさえしてもらえれば。そうだから、それの大前提となるアクセスできないっていう状態のエラー出力の内容っていうのが、本当に URL が間違っていますだっていうのだから、ちょっとわからなかったなっていうところ、そこら辺はちょっと、まあね、問題に感じるというか、同じく外部ホスティングの場合で、特にワードプレスとかで、今回は個人的には自分でブロックしていたものだったけど、いろいろセキュリティの絡みで弾く可能性が、さすがに弾かないのかな、一般的には。まあ、とりあえずそんなことがありましたというところで頭に入れておくと、何かの際に、そういえばっていうことになるかもしれないので。はい。まあ、というところで、とりあえず登録自体はできました。そして、登録をした段階で、いろいろと分かったことありました。まだ問題は続きます。まあ、何のサービスでもいろいろ問題あるかもしれないけどね、Spotify はね、特にこれ多い。いや、何のサービスでもそうか。いろんな SNS の情報を別のあのメイン番組の方でも配信してるけど、その時も同じこと言ってるかなかもしんないけど、ちょっとまあ気づいた点、結果的に登録の時に分かったことと問題点。はい。まずは、もともと懸念したところで問題なかったこと。つまりは、こちらがブロックしていたのが原因だったわけだけど、そうじゃないところを、そもそも分かっていなかったので、その段階で気にかけていたこと。例えば、 こちらがエピソードアップした時の音源の形式が M4A となっていました。多分 iPhone で録音した時のデータが M4A ってなってたのかな。とりあえずそれが原因じゃないかって AI とこう AI に聞いたりしている時に言われて、まあ AI もさ本当のことばっかり言うわけじゃないかわかんないが、とりあえずその段階で回答が返ってきたことは記憶になるけど、 Spotify は Apple Podcast とかよりも厳密だから登録できない可能性があるって言って、その時に拡張子が MP5 じゃない、 MP5 って10じゃんね、MP3 と何々じゃないとダメですって回答が返ってきたので、あ、だから M4A だからダメなのかなとかも考えたり、その他例えばサムネイルのサイズとか容量がどうこうっていうのも AI から返ってきて、サイズのをちっちゃくしてみたり容量減らしてみたりとかやっても、まあ結局解決できなかったわけだよね。まあ、結果的には全く関係なく、そもそも RSS フィード自体を見てもらえていなかった、ブロックしてたからっていう当然なんだけど、まあ、とにかく事前に懸念していたそこら辺は何も問題ありませんでした。つまりブロックを解除してちゃんと見てもらえた状態ではファイルの形式も M4A のままでも問題ないし、サムネイルの容量も、まあ先に直しちゃったかもしれないけど、その AI の回答に合わせて、とりあえず問題ありませんでした。危なかったんだよな、これも。だからこれが最初に言ったみたいに、その外部ホスティングの時に登録できない、つまり同じような状況になったとしてさ、 URL が間違っていますって言った時、なんだろうって言った時にハマってしまったとして、やりかねない無駄デマっていうっけ、無駄デマみたいなこととして、個人的にやろうとしていたのが M4A の形式のファイルを全部 MP3 に一回直してみようかなって思ってました。だこれさ、もしやってたら大変じゃん。これもそんなすごい数、過去の配信ないけど、だいたい M4A になっていたので、全部 MP3 に変えないとさ、あの RSS フィード上に全部ファイル名が出てしまっているの、拡張子が。まあ RSS の出力件数を減らしちゃえば、何個かだけ MP3 に変えてチェックしてみるってのも手かもしれないけど、まあいくつか手間間に挟んでしまうので、まあとりあえずそこら辺は問題ありませんでした、結果的に。そしてここからは実際に登録の段階で起きた問題と気づいた点。まず外部ホスティングの場合、 Spotify から自分で削除する方法はないとのことです。はい、ないんだって、削除できないんだって。まず先に言うと、自力では削除できない、おそらく外部からってことだと思います。はい、でその先、これカスタマーサポートでやり取りをしていたんだけど、そう、まあ、英語だからうまくこっちとの話噛み合ってない部分もあったとは思うんだけど、結果的には削除する方法はないって言われました。はい、で続いて、なんかね、本気で削除したい場合は方法がありますみたいな言い方をしてきて、まあ英語の兼ね合いがあるからさ、言い方のニュアンスは俺が捉えてるのと違うと思うけど、で何かっていうと、結局問い合わせをすることによって削除はできるっていう話になりました。なりましたというか、俺が細かく聞いた上でだったんだけど、削除させたくないっていうのが大前提としてはあったのかもしれないけど、あとは手間がかかるとか、そうあったのかもしれないけど、なんかね、シンプルには回答してくれなかったんだよね。その問い合わせすれば削除できますよとは、そういうふうに聞いたんだけど、その Spotify から削除する方法ってないんですかって、画面にないですよって、削除っていうアカウントは、まあ削除というか連携解除する方法はないんですかって意味でね、まず最初にそれを聞いたら、ホスティング元から削除してくださいっていうわけ。そうすると Spotify でも削除されますって。いやそらそうでしょって。そら存在自体消えてんだから、そらそうだろうけどっていう話になるじゃん。そう。で、そこに対していろいろ細かく聞いていったところを、本気で削除したいのであればっていう話になったんだよね。そう。で、なんでこの話になったかっていうと、そもそも前提として登録時点の登録の画面遷移に疑問を感じました。というのが、カテゴリーの選択画面っていうのが表示されました。まあ、なんか、ポッドキャストやってる人だったらわかると思うけど、普通に指定ってあると思います。例えば、Spotify 上で指定する場合もあるだろうし、なんだろう、別のとこから登録しているんだ、今回みたいに外部からホスティングしているんであれば、そこで指定をしたいとかあると思うんだけど、まあ、どっちにしても、今回外部からの RSS フィードを Spotify が読み込んで、表示配信になるわけで、その時にこちらのワードプレスのプラグイン側ではカテゴリーを指定してありました。指定してあるにもかかわらずカテゴリーの選択画面が出るってなると、えってならない？俺はなりました。そう、えってなるとさ、そもそもどっちが優先されんのってのもなるし、こっちがフィードで情報を渡しているにもかかわらず表示されるってことは、じゃあ Spotify が優先されるんだろうなって思う わけじゃん。で、その時に疑問を持ったけど、まあ一旦設定して後で変えればいいかぐらいに思って登録を済ませたところ、そもそもカテゴリーの項目自体が Spotify 上に表示されません。ダッシュボードの中に。で、変更のしようもない。っていう状況で、これもカスタマーサポートに問い合わせをしました。一連の流れで確認をしたんだけど。そう、確認をしたところ、多分それをね、確認するために連絡を入れたのかな。そう。で、結果的にはホスティング側のカテゴリーが優先となりますっていう話でした。なんかね、俺が聞いてることには答えずにそういう回答が返ってきたのね。まあ、聞いてんのはさ、なんで Spotify 上でカテゴリーの選択画面が出たのかっていうところも含んでいるわけよ。そこには触れることなく、その回答者は返ってきませんでした。だからなんかなんつうのかね、設計ミスで出てるとかそういうことなのか何なんだかよくわかんないんだけど、とりあえず Spotify 側ののは有効になっていないってことだと思います。で、この設定に関しては変更すればきちんと反映するっていう話でした。そのホスティング元の方から、例えばもともとこういうふうに設定しちゃったけど別のものに設定したらそれは反映するっていう話でした。で、ただし数日反映にはかかりますっていう話でした。で、実際にそれは確認が取れたかな、多分取れたような気はします。ちょっと明確じゃないけど、とりあえず少なからず変更まではかけてないけど、もともとこちらで設定していたもの、ホスティング元、ワードプレスで設定しているものがきちんと Spotify に反映したっていうのは分かりました。これダッシュボードに出ないって言ったのにどうやって確認したのっていうと、 Spotify のもう普通に聞いてもらう側の画面にちゃんとね、3カテゴリー表示されました。で、こっちが指定しているものと合っているので、まあ問題ないかとは思います。だからここからさらに変更かけた時にどうなるのかっていうのは、まあ、反映するって言ったから、まあ、反映するんだろうけどっていうところではあります。ただしちょっとこの後触れるけど、 Spotify の運営ね、嘘つくから、嘘というか把握してないだけなのか、ごまかしてるのかなんだかわかんないんだけど、嘘をつくのでこれ当てにならない。そういう意味でカテゴリー変更してももしかしたらっていうところの懸念はあるっていう状態にはなります。はい、まあとりあえずカテゴリーの件、こういう問題があって、この問題があったから個人的には一回 Spotify から削除を試してみようかなっての思ったんだよね。頭に浮かんでたんだよね。削除をしてもう一回登録し直せば、そのカテゴリーをさ、適当に俺選んで決めてしまったので、そのもう一回選び直したいっていう意味合いでか。そうそうそう。だから削除したいっていうことで連絡を入れたのかな。ちょっと何がきっかけで問い合わせしたのかわかんないけど、とりあえずそういう流れで、どっちにしても削除したいっていうところを問い合わせに伝えたんだよね、カスタマーサポートに。そう。で、その結果、まあ、さっき言ったみたいな、その自分で削除する方法はないとか、ホスティング元から削除してくださいとか、問い合わせベースなら、Spotify 上からだけ削除することはできますっていう、そういう状況になりました。はい。なので、なんかね、もろもろちょっとさ、そのカテゴリー選択の件もよくわからんしさ。で、そこに対して、そもそも Spotify for Creators、Spotify for Podcasters だっけ、今は名称、どっちがどっちだっけ、Creators かな。その Spotify から旧アンカーの話です。そこから見ると、まず、番組の削除は当然ホスティング元になるので、削除っていう項目は出ています、ダッシュボードに、設定画面に。だからそれを見ていたから、ああ、外部から出ないんだなって、まあ、今回なったっていうところ、一点と。で、カテゴリー変更に関しては、ちょっとね、謎なんだけど、ちょっと明確に覚えてないな。Spotify for Creators 側だとカテゴリーの変更はできるんだけど、それを変えても、そのリスナー側、聞いてくれる人側が見る番組の表の方の画面では変わらないんだよね。表示上変わってないってだけなのか、実際にカテゴリーが変わってないのかわかんないんだけど、それも合わせて聞けばよかったな。例えば今現在メインの方の聞くまとめっていう番組に関しては、もともとビジネスっていうカテゴリーにしてあって、そこから少し前にエンターテイメントニュースとかかなに変更かけました。で、これは Apple Podcast とかのランキングとかを見ているときちんと反映していて、ランキングが表示される、もうそのカテゴリーが変わっているので間違いないんだけど、そこに対して Spotify の方はその番組のプロフィールページに行くとずっとビジネスのままなんだよね。エンターテイメントって変えているのに。そう、はるか昔、もうだから4年ぐらいの間で変わっていない。その間に何回か変えた気がするので、っていうのがよくわからない。どうなってんのか、内部的に。設定画面の方は当然変更をかけたエンターテイメントニュースになっています。でも番組の方のページを見るとビジネスのままっていう話になります。 でランキングに入るようなさ番組だったら、そのどこに表示されてるかで判断つくかもしれないけど、そういうわけでもないので、ちょっとわからないんだよな。このさ番組のカテゴリーもどのカテゴリーを狙うかによってランキング入りやすいとかもあったりするので、スポティアはちょっと入るの自体がもうそもそも難しいと思うけど、とかちょっと重要な要素なのになんか曖昧とかよくわからない、まあ、よくわからないとか問題点が多いスポティファイ、まあというか接点が多いからっていうだけかもしれないけど、その配信に使ってたりとか登録をしたりとか対して、例えばアップルポッドキャストってそんなさ管理画面入るとアップルポッドキャストコネクトってあるけど、そんな頻繁に、まあそれは人次第か、アップルポッドキャストコネクトから直接エピソードアップしてる人だったら触れる頻度は高いかもしれないけど、個人的には Spotify と比べると触れる頻度が少ないので、だから問題点に気づきづらいというだけなのかもしれないけど、みたいなとこです。はい、とりあえず登録時点で分かった問題点とか不具合みたいなことは、まあ、今の感じです。でまだあります。登録時点に起きた問題、ここから行こうと思います。ちょっと時間軸というか、ちょっと前に戻ってしまうかもしれないけど、これもね未解決。まず登録しようとした時にメールアドレスに認証コードが届かないです謎でしょ。このメールアドレスっていうのはあれだよね、多分ホスティング元の方で設定してあるメールアドレスにその認証コードが行くって形になると思うんだけど、これが届かない。でそこで頭をよぎったのは、複数の番組で同じメールアドレスを使ったらダメなのかなっていうところで、これはこの今の質問もカスタマーサポートとずっと同じ流れでやり取りをしていたので合わせて質問しました。そしたらやっぱ届かないじゃない、同じメールアドレスも使えますっていう回答を明確にもらいました。これ何回かもらいました。なんで何回かもらったかっていうと、そのもうその間待っててもらったんで、別の問題を調べてもらってる間にこの件も問い合わせをしていたので、だからあの別のメールアドレス、じゃあ一応試してみてください、最初はもう数分待ってくださいって言われて、もう数分待つのはもう何回も10回とか試したって言ったけど、もう一回試してくださいって言われるから、まあ仕方なく試しただよね。したら届きましたかとか聞いてくるけど、いや届きませんって言って、じゃあ別のメールアドレスを試してくださいって言われて、で別のメールアドレス試したらすぐ届きましただからつまりは別のメアドなら大丈夫なんじゃないのってことなんだけど、もうそれ以上突っ込んでもさしょうがなそうだから、もう触れずにまあいいやと思って、それで解決できたから。そうで、さらに今回3番組、今回の Spotify に登録できない件を抱えてたのが3番組あったので、それをまとめてあの Spotify に登録しようと思ってやったんだけど、2つの番組はメールアドレスを変えることによって解決しました。でもう1個はね、解決できてないんだよな。これあれかな、あんまメールアドレスバラバラになっちゃってもあれだから、同じメールアドレスで登録できないかなって試しててとかで進んでないだけかもしれないし、ちょっとわかんない、1個登録できてないです。なんかさ、もうとりあえずで別のメールアドレス試そうとかでやっちゃったから、本来は例えばさ ABCD って番組あったとして、この ABCD それぞれに対応させたいメールアドレスってあったりするじゃん。なんかさドメインの絡みとか、そういう絡みだったのに、この違うものを一旦とりあえず設定しちゃったりしちゃったから、全部このごちゃ混ぜになっちゃったよね。 A に設定すべきものを B に設定して、 B に設定すべきものを C に設定してみたいな状況になっちゃってるので、一回先に登録済みのところのメールアドレスを変更して問題が起きないかとか、同じメールアドレスに差し替えてみてね、フィード上のものをとか試した上でやろうと思って、5個目のやつはできてないのかな。まあ、何にしても、そのメールアドレス同じものが使えない問題のせいでごちゃごちゃ待たしてしまっているっていう状況です。これどうなんだろう？個人的に起きていることだけなのか、他の人にも起きているのか。なんかね、このポッドキャスト界隈、その運営プラットフォーム側を含んだ意味合いでの界隈、含んだというか、ポッドキャストプラットフォーム界隈の問題点っていうのが、なんかね、いまいちこう洗練されてないというか、システムとか、システム的に。なんか他の分野だったらもっときっちり作られていいだろうってところがね、結構ねデタラメな感じがある気がして、デタラメっていうと違うか、そういうわけでもないか。なんかそもそも今回同じメールアドレスに統一しようとしている理由っていうのが、今はもしかしたら解決してるかもしれないんだけど、 Amazon Music のポッドキャストが始まった際かなんかの最初の登録の時に Amazon で使ってる URL じゃないとダメだったような気がするんだよね。違ったっけな、ちょっとこれは嘘かもしれないです。もうこれも4年前の話なので、個人的な認識としては、なんかね、そんな記憶があって、ちょっともしかしたら別の件とごちゃ混ぜになってるかもしれないけど、だから、あんまり使いたくないメールアドレスを指定してとか、最初試してたんだね、そこからさらに変更をかけたりしたと思うけど、そういう絡みがあるから、結局、統一的なものにしないとまずいなっていうところで、 みたいなところがありました。だから多分それがきっかけだったと思うので、これを調べた上で進めれば個人的な頭の中はクリアになるかもしれないけど、ちょっとまあとりあえず気をつけてくださいというところ、メールアドレスに関して。だからなんか例えばさ、同じような状況で同じメールアドレスでいけないんだって複数番組の時に思ったとしたら、きっちり先にA には A、B には B って思うメールアドレスがあるんであれば、もしくは新規で取得する必要があるんであれば、一時的にと思ってやんない方がいいかもしれないです。いいかもしれないっていうか、まああれか、後でフィードの方で差し替えりゃいい話だから、うん、まあそれで解決すれば解決なんだけど、まあそんなところの懸念事項は、まあ頭に、まあ懸念事項として持っておいてもらった方がいいんじゃないかなというところです。はい、というところで、とりあえず、まあ、Spotify に登録できなかった理由、そして、Spotify Podcast 登録時の不具合とか、問題点、懸念事項というところの話としては終わりとなります。はい、あとは、全く別件でいくつか並行して話していこうと思っていることがあって、今後の配信予告として3つほど話、今触れておこうと思います。まず1つ目が、今回も触れたワードプレス、プラグイン、シリアスリーシンプルポッドキャスティング。はい、これって、サブプラグインみたいなのがいろいろ、用意されていて、今現在話していたのは投稿用、ポッドキャスト配信用のプラグインの話になります。で、それの大元に対して、その他、字幕表示、字幕っていうと言い方違うかな。トランスクリプト、トランスクリプションっていうのかな。文字起こしデータだよね。これを、プラットフォームに渡す用のプラグインというのが別であります。で、これをオンに有効化すると、ブログの記事のところにテキストファイルのアップ用の機能がつきます。テキストファイルとか、あとは字幕データとか、なんか形式何個かあると思うけど。はい。で、それを付与することによって、RSS フィード側にそのデータが渡って、ポッドキャストのプラットフォーム側で字幕対応しているものだったら表示してくれるっていうものになります。文字起こし。そう。で、これは個人的にはテキストデータを使ってやったんだけど、なんかね、反映しないんだけど、あれかな、やっぱ字幕データ、うん、でもな、ただのテキストデータも反映するみたいな話だったんだけどな。とりあえずそっちには反映してないんだけど、なんかね、まあ、そこは問題点として抱えつつ、記事の方に、そのプラグインから、プラグインのおかげでアップできた文字起こしデータを記事の方に出力するっていうのを設定しました。まあ、今ブログ側で見てくれてる人はすでに文字起こしデータ聞きながら見られるように表示はしてあるんだけども、言ってみたらリッスンとかあんな感じ、リッスンとかみたいにこの今流れているところに合わせて移動していったりはしないんだけど、まあ、自分でスクロールする必要はあるんだけど、まあ、そんなことを一応試しました。すでに設置済みです。で、それにあたって文字起こしデータを取得する方法っていうのが、まあ、いろんなやり方あると思うんだけど、そこを Google Pixel を使用する、まあ、Pixel 持ってるのが前提と、Pixel のバージョン依存もあるので、あれだけど、そこ依存はあるけど、この Pixel の文字起こしの精度がめちゃくちゃ高くて、そう、それを今回実は試しています。まあ、どういうことかっていうと、そもそも例えば音声を収録し終わった後に何かのツールを使って文字起こしするって方法はもちろん可能だと思うんだけど、なんかね、それだとね、その最終的に、例えば個人的なところで言うと、この番組は音声で撮ってるんだけど、別のメインの方とかで動画形式で撮ってます。で、そうなった時にさ、例えばノートブック LM とか他のなんかサービスでもいいけど、音声データならアップして文字起こししてもらえるけど、動画ファイルだとダメっていうケースが割とあったりすると思います。あとジェミニとかだとそもそも音声データ自体ダメだったような気もするんだけどな。まあ何にしてもそういうことがあるので、だったらもう収録時点で文字起こしデータリアルタイムで手に入れてしまおうっていうところで、ちょっと今確認してみよう。今並行して音声の録音は Adobe Audition でやってるんだけど、並行して Pixel 7a を使ってボイスレコーダーで文字起こし機能も今発動しています。同時に録音している形になります。今すでにリアルタイムで文字起こしガツガツしています。はい。で、このピクセルの文字起こしの精度ってめちゃくちゃ高くて、まあ、もちろん間違ってるところはたくさんあるんだけど、まあ、ちょっとね、最近比べてないかわかんないけど、この機能が当時出たタイミングで使ってみたらめちゃくちゃね、精度高くてびっくりしたんだけど、はい。だから、これは収録終わった時点で同時に文字起こしデータが今回手に入ります。だからこれを、例えば、まあ、ジェミニーなチャット GPT で誤字とか修正をかけて、でそれで今回設置します。今もし見てくれてる人がいたとしたら、その、これを、この工程を経て掲載したものになるっていう感じになります。まあ、誤字とか完全に直すの難しいので、時間もかかっちゃうから、時間かけないようにと思ってやってるので、誤字はね、残ってるってことはあると思うんだけど、 はい。まあ、それについて、まあ、この結果を含めて今度話すタイミング作ろうと思います。そして二つ目、Adobe Audition と左手デバイスの見直し。これもさっきと、あれ触れてない気か。一般的に言われるストリームデッキみたいなものを考えてください。手元にデバイスを置いておいて、そこにボタンとかがくっついてて、物理と液晶と両方あるんだけど、あとは、つまみがついててボリューム変えたりとかに使えるものもあるんだけど、ここにショートカット割り当てたりとか、そういうことしていろいろ便利に活用できる手物になります。で、ここに Adobe Audition のプラグインっていうのがそもそも存在していて、今回はストリームデックじゃなく、競合製品のループデックってものなんだけど、まあ似たようなもの。そこにね、なんか録音のボタンとかいろいろ割り当てて使えるってことに気づいて、割り当ててというか、プリセットがもうすでに公式が配布していて、もうね、まあ使うことないだろうなと思ったんだけど、見てみたら、まあ単純にさ、録音開始とか停止とか、録音一時停止は自分で設定したかな。まあね、すごい数、4ページ分かける15個のボタンが並んでるんだよね。こんなもん使わんだろうと思うものも並んでるんだけど、まあこれが案外活用できるのかなっていうところで、まあちょっと機会あれば触れようと思います。そしてもう一つが、Apple Podcast に WordPress、まあ今のこの配信形態、WordPress からホスティングしてっていうところ。で、Apple Podcast にビデオポッドキャスト配信をした結果分かったことというのもちょっと配信しようと思います。これも、前回の配信が Apple ビデオポッドキャスト試した回か。そう、その前々回が、あれだ、今回の Spotify に登録できないっていう問い合わせ、リアルタイムドキュメントみたいにした回だ。この今回の配信の前のものに当たるもの。はい、1個前だと Apple Podcast に動画試してみたってやつで、まあ、要は、この WordPress のプラグインで、音声ファイルだけではなく MP4 動画ファイルもアップできるようになっていました。まあ、容量制限が厳しいから、何でもやりたい放題ってわけにはいかないんだけど、結構、普段から日常的に配信するのは厳しいかなと思うんだけど、特に長い配信とか。そうなんだけど、試した結果、Apple Podcast でとりあえず再生されました。で、この時にもいろいろと分かったことあったので、これを触れる機会作ろうと思います。ここにも Spotify が絡みます。はい。途中で触れた Spotify のメリットも分かったっていうところはちょっと今回触れてないね、登録時点で。はい。まあこれがビデオポッドキャストに絡む。いや、メリットとは言えないか、ちょっともう一回配信しないと分かんないんだった。どうなんのか。RSS フィード自体ぶっ壊れちゃってる可能性があるんだった。今回配信をすれば判明することがあります。今回 Spotify に正常にこのエピソードが流れていたとしたら懸念事項は一旦クリアになるんだけど、もしかしたら流れなくなっちゃう可能性がを感じていて、どうなんだろうっていう、まずチェックも必要だ。まあ、そこに Apple Podcast で表示したビデオポッドキャストは絡んでいるんだけど、 RSS フィードの絡みで、はい、まあ、ざっくり触れると MP4 形式がフィードに含まれているの で、その状態で Spotify 側ではもうね、音声ファイル自体も流れてくれませんでした。エピソード自体が反映されない、そうっていう状況になってしまったので、その状態イコールこの後の更新自体がそもそも MP4 を含んで時点で止まってしまってるんだったら反映しないんじゃないかなっていう懸念があって、そう、これでこれを今回のを配信して正常に流れるんであれば MP4 の回だけ無視をして、それ以降はちゃんとエピソードとして認識してくれる、弾かないっていう状態になると思うので、はい、まあそこも含めて Apple Podcast に、まあ、ビデオポッドキャスト配信して結果分かったことっていうところをお話をしようと思います。はい、こんな感じで、この声に偏る世界線では、音声配信、ポッドキャストに関連するところのみに焦点を当てて、まあこれは例えば音声関連の、例えばマイクの話があったりとか、あとは各種プラットフォームの最新情報に関するところ触れることもあるかもしれないし、今回みたいな問題点に関して、まあ実際にどうやって解決したかとか、何が問題だったかとか、まあある種ドキュメント的な感じの記録、だらだらと話す感じのもやっていこうと思うんだけど、とりあえず、もう本当に声に偏るっていうところをポッドキャストとつなげて、ポッドキャスト関連のところ、まあもちろん動画のビデオポッドキャストの関わりはあるけど、はい、っていうところのみでの内容でやろうと思うので、そういうところちょっとでも興味ある方、配信しようと思ってる方、配信してる方、これから始めようかなと思ってる方なんかも、よかったら、ぜひフォローなどして、今後もチェックしてみてください。はい、ということで、今回は以上となります。なんだかんだ30分過ぎてしまった。はい、また、定期的に、まあ、ちょこちょこ配信してくればと思うので、よかったらチェックしてください。さようなら。